通告に従いまして、大きく3点質問いたします。まず1点目です。子育て支援施策を支える教育行政についてです。現在長崎県子ども計画を兼ねる長崎県子育て条例行動計画策定のためのパブリックコメントが終了しております。壱岐市では現在壱岐市教育振興基本計画や壱岐市子ども計画が策定中です。子ども家庭庁が新設され、また子育て支援施策がさらに重要になってきている中で、次の3点について伺います。1点目です。第2期壱岐市子ども子育て支援事業計画を、教育委員会はどのように評価し、子ども基本法に基づいた子ども計画策定業務にどこまで関わり、どのように支えておられるのかお尋ねいたします。2点目です。小一プログラムへのこれからの対応が急務と考えます。国の幼保小の架け橋プログラム推進における壱岐市の現状と課題についてお答えください。3点目です。不登校児童生徒における学校以外での内科・歯科検診の対応についてお尋ねいたします。
山口教育長、
最初の質問にお答えいたします。この議場でですね、教育委員会が市長部局の作った計画について評価をすると、そしてそれについて述べるというのはですね、これはちょっと越権行為だと思いますので、そこについてはちょっと答弁を差し控えさせていただきます。一方子ども計画の方でございますけれども、ここの方はですね、教育委員会からも職員を出しておりますし、随時ですね、いろいろなことを話し合っておりまして、そういう形で協力をしているところでございます。次に2つ目の質問の方でございます。小1プロブレムのことでございますが、これは小学校に上がった子どもが小学校での生活に適応できずに、精神的に不安定になってしまってですね、起こす行動とされております。この問題の解決のために幼保小の連携を推進しようというのが幼保小の架け橋プログラムというふうに理解しております。この現状でございます。まず壱岐ではですね、特別な支援を要する子どもについては幼保小の代表者や関係者が一堂に会して情報共有や協議を行う場がございます。そういう意味でこの点については十分連携が取れていると考えております。それからご存知の通りに、壱岐市の幼稚園の園長は小学校の校長でございますので、ここ幼稚園とそれから小学校の連携というのももう十分取れていると思っております。で、一方は保育所と小学校のことでございますが、例えばですね、ある小学校では今度小学校に上がってくる子どもがいる保育所を訪ねてですね、上がってくる子どもたちを観察するというようなこともやっているということを聞いております。もし課題があるとすれば、確かに保育所と小学校の連携をさらに向上することだと思っておりますけれども、今般の第4次の総合計画の中にも担当部局の方から幼児教育アドバイザーを設置するというふうにも書いてございますし、今後もですね、さらに改善が進んでいくというふうに考えております。で、3つ目の質問でございますが、学校で内科歯科検診を受診することが難しい子どもにはこれまでも柔軟に対応しております。例えばこの4月の実例で申しますと、該当する子どもさんの保護者のですね、理解を得て本人が安心して受診できるように学校医さん、あるいは学校歯科医さんの委員に別の日に出向いて、受診できるようにしております。これはご協力してくださった学校医さん、学校歯科医さんのおかげでもあります。大変感謝しているところでございます。しかしながら今年4月時点のそういうような子どもたちの受診率は実は 54.5% でございまして、全員が受けているわけではございません。いろいろな理由があって受診に至らないということでございますけれども、今後もですね、学校などと十分に連携を取りながら受診ができるように対策をしていきたいと思っております。以上でございます。
竹原議員。
い、ご答弁いただきました。大変答えにくい質問をいたしまして申し訳ございません。まあ、1点目の、まあ、質問の趣旨といたしましては、現在本当に市民部子育て、ですね、計画を策定されている中でも、本当に教育委員会の方々が連携を取られてやってらっしゃるのすごく見えております。まあ、前回の2期目は少し足りなかったのかなというちょっとこう外から見ておりまして感じましたもので、今回こういう形で質問いたしました。ぜひ前回の質疑の答弁におかれまして市民部長さんからもありましたように教育委員会や県との本当に連携が今まさに始まって、今後壱岐市の子育て支援の政策をよりよくされているところだと思います。ですのでさらにそれを深め発展されるように、期待して今回こう質問いたしました。まあ、壱岐市の子ども子育て会議設置要項にもしっかりとこう教育委員会の方も、はい、要項の第2条にもですね、掲げておられますので、ぜひ市長または教育委員会の、諮問に応じ調査審議する子育て、子ども子育て会議がそういうふうになっておりますので、ぜひ今後ともですね、まあ、幼稚園の統廃合も含めてやはりこの子ども子育て会議が大変重要な、会議となって壱岐市のこの子ども政策を、考えていく肝になる、まあ、そこに、今まさに、委員も外部委員も入れておられます。しかしながらまだまだこう私から見るますと、福祉の専門家とかですね、やっぱりこう心理の方とかやはり、もう少し外部の、まあ、公募委員が増えるとかですね、そういう方たちがこう入ってより良いこう声を出しながら作り上げていただきたいなというのをすごく感じましたので、今回あえてここに入れました。で初めて今度若者の声を聞くということで、ワークショップがございました。でそこに、中学校不登校のお子様がもう卒業されたんですけれども、今通信高校に行かれてお二人がそこに参加されたということも聞きました。もう本当に画期的なことだと私は大変嬉しく思いました。まあ、実際には、小学校から、18歳ぐらいの募集だったんですけれども、なかなか偏った形でのこう集まりだったというところまで聞いております。まあ、今後こういう計画を策定しまた見直すときにも、本来子どもの声を聞く一番のこの子ども基本法の一番です。やはり当事者の声を聞くことを今一度、私たち大人がしっかりとそれをやっていくというのが必要かなと感じました。で2番目の、招致プログラムについては壱岐市の場合は本当にやってらっしゃるということで、私ももともとそれは感じておりました。で郷野良町特に壱岐地方保育所ご縁があったのがもうまさに、幼稚園とのつなぎの役割をする、まあ、保育所、まあ、壱岐地保育所というにくくりだったんですけれども、本当に小学校入学前にきちんともう併設のような形で壱岐地保育所がありましたので、本当に子どもたちも保護者も先生も本当に小学校入学を見据えた取り組みをされておりました。まあ、それが今回もうなくなってしまって、いろんな幼稚園や保育所民間いろんなところに今、子どもたちが行っております。で小学校1年生になった時にいろんな場所から初めて出会う子たちもいるということで、最初やっぱりこう子どもたちも慣れずにちょっとやっぱりトラブルもあっていたというふうに聞きます。やっぱりこう落ち着いて学習をするっていうところがまだまだ壱岐地保育所があった時と比べるとやっぱりそこが足りないかなという声も保護者からも聞いておりますので、やはりより一層今後壱岐地保育所がなくなった、まあすでに3園もなくなっておりますので、そういうことも実際出てきております。また、これからもそういう動きがあると思いますので、より一層ですね、小学校との、保育所、まあ、つながりをしていただきたい。で、一つご提案では、 なんですね。まあ、都会の方ではやはりこのそういう小1のプロ、小1プログラムということで、まあ、いじめや不登校の観点からも、そこの、教育の、連接続期の、まあ、教育の充実ということを謳っておりますので、ぜひ、ご検討いただいて、実際に、まあ、そういう、こう、交流の場とかですね、何か、できるのかなということで、まちづくり協議会が今、動いているところが、校区であります。で、そこで、夏休み等ですね、預かりをするときに、保育所、幼稚園のお子さんと小学校のお子さんも一緒にするような場も考えていきたいというふうに、おっしゃっておられました。そういうことも含めて、ご検討いただきたいと思います。で、3点目が、今、54.5% の方が、学校に行けてなくても受診できていると聞いて安心いたしました。しかし、まあ、100% ではないということはですね、本当にやっぱりこう一番大事な時期、この、大人になってですね、本当にその時期に、検診、やっぱりこういろんなことが心のことも含めてですね、専門の、内科医、まあ、先生や歯科医の先生につながっているというのはすごく重要だと思います。で、私もある、まあ、30年近く不登校が原因で30年近く引きこもりをしていたという方のお話を聞きまして、一番困ったのがやっぱり歯だったそうです。本当にもういざ社会に出ようとした時にもう歯がボロボロだったと。やっぱそういう現実がございますので、ぜひそういう声を保護者にも届けていただいて、もう本当に 100% 学校行けてなくても歯医者さんに通えるそういうシステムを行き師はやってますっていうのをぜひぜひ取り組んでいただきたいと思います。ちょっと喋ってばっかりでしたが、何か今の提案等でお答えできるのがありましたらお願いいたします。
吉田市民部長。
竹原地区の追加のご、まあ、提案に お答えいたします。言われましたとおり、特に町京あたりがですね、学童的なものをされている、地域というのがあります。お話ししてましたとおり、まあ、平地保育所の重要性も考えておりますけども、町京で行われる学童であれば、それこそ保育園児から幼稚園児、小学生まで幅広い、児童生徒たちが一校に関して、触れ合う場ができるということで、素晴らしい、授業だというふうに考えております。市の方としましても、できるだけ、協力をしたいと思っておりますし、先ほどの質問にありましたように、他の平地保育所併所が今後見込まれている保育所においても、地域の方でもいろんな活用をしたいというふうに考えております。話があっておりますので、そういった事業での活用も必要かと思っておりますので、そういった要望がありましたら、優先的に地域への支援をしたいと思っておりますので、今言ったようにどの方もこういわゆる目的というのは一緒でございます。市内に住む生徒、児童生徒、幼児、すべて、守っていくということでございます。より良い形での支援等々ができますように、教育委員会とも協力しながら進めていきたいと思いますので、ご理解していただければと思います。以上です。
答弁いただきました。ぜひ議長失礼いたしました。ぜひぜひ行きの子どもたちが健やかに育ち、この島に本当に子どもの笑顔が、また保護者のね、その温かい眼差し、地域の眼差しが増えていくようにすることによって、この島の人口減を食い止められるのではないかと私も考えております。ぜひそういう政策を一緒にね、市民も一緒になってこう進めていけたらいいなと考えております。ぜひその時には子どもの声、保護者の声、当事者の声も優先的に聞いていただきたいということを強く述べて、1番目の質問は終わりいたします。続きまして大きい2点目です。壱岐市の観光行政についてお尋ねいたします。 第4次総合計画の策定にあたって、実施された市民アンケートの結果によれば、本市の観光振興は、市民満足度が低く、重要度が高い、重点課題分野との回答で、5年前の第3次壱岐市総合計画の時と同じ結果となっております。そこで次の5点について伺います。壱岐市の観光振興の基本方針についてお願いいたします。2点目、情報発信の実績及び評価と今後の課題についてお願いします。3点目は市内におけるバリアフリートイレの現状と、その課題について。4点目が観光庁が提唱する心のバリアフリー認定制度の推進についてお尋ねいたします。最後5点目です。イベントの継続のための事業評価と、今後の改善に向けた取り組みについて5点お願いいたします。
塚本企画振興部長。
3番竹原議員のご質問にお答えします。まず一つ目の観光振興の基本方針についてですが、市では第3次壱岐市総合計画において観光の振興にかかる政策の基本方針を定めております。具体的には基本目標1、希望の仕事があり安心して働くことができ、起業もできる1の5、観光の振興において個人団体旅行、教育旅行、スポーツ交流など多様なニーズに応じた旅行商品や滞在プログラムの充実を図ります。宿泊施設の充実をはじめとする受け入れ環境の充実と情報発信とセールス活動を強化しますと定めております。また第4次壱岐市総合計画におきましては基本目標4、地域の価値と新しい人の流れが未来をつくる島、4-1、観光の振興において第3次と同じ基本方針を引き継ぐ予定となっております。なお個別の取り組みにつきましては策定委員会の意見を取り上げながら観光振興計画で掲げております。次に2つ目の情報発信の実績及び評価と課題についてですが、まず実績としましては平成24年を実施しております福岡県内を中心としたラジオ局 KBC ラジオにて毎週火曜日にイキイキスクランブルというコーナーでの情報発信や、令和4年度より首都圏向けにメディア誘致を行っております。首都圏向け情報発信強化業務では本年度8件のメディアを招聘しております。またその他では大手交通キャリア JR 西日本と連携した山陽新幹線での電車内中吊り広告や駅内の広告配信、観光業界専門誌への広告掲出、旅行番組の作成、対馬市五島市と連携したイベント出展、福岡市で開催されました女子旅エキスポへの出展等を実施しております。今後も令和7年2月には福岡市にて昨年度1万2000名の参加者があった九州旅行博覧会への出展を検討しているところです。課題につきましては、情報発信業務においては効果検証が難しく、費用対効果が分かりにくい部分が課題であると感じております。しかしながら、観光客増につなげるためには、本市を知ってもらうことが最初のステップだと考えておりますので、より効果的な情報発信に向け、今後も検討を重ねてまいります。次に3つ目の市内におけるバリアフリートイレの現状と課題についてですが、バリアフリートイレについては市では第3次壱岐市総合計画において受け入れ環境の充実における観光施設の充実の中で観光案内板やトイレの様式化とともに整備を推進するとしております。またバリアフリートイレの名称でございますが、従来は多機能トイレや多目的トイレと呼ばれていたものなど、高齢者や障害者等の利用に適正な配慮が必要なトイレを総称してバリアフリートイレと呼ばれております。市では観光施設における数を把握しており、現在のところ市内45施設中23施設に合計26基のバリアフリートイレがございます。課題といたしましては、主要施設につきましてはバリアフリートイレの設置が完了しているところですが、すべての施設にバリアフリートイレを設置できていないのが現状となっておりまして、今後は未設置の施設につきましても計画的に設置していきたいと考えております。次に4つ目の観光庁が提唱する心のバリアフリー認定制度の推進についてですが、本制度は観光庁がバリアフリー対応や情報発信に積極的に取り組む姿勢のある観光施設を認定対象としたものであり、1つ施設のバリアフリー性能を補完するための措置を3つ以上行い、2つバリアフリーに関する教育訓練を年に1回以上実施し、 3つ、自社のウェブサイト以外のウェブサイトで施設のバリアに関する情報などのバリアフリー情報を積極的に発信していることの3つの基準すべてを満たした観光施設が認定の対象となっております。令和6年10月末現在、長崎県内では27の施設が認定されており、うち壱岐市でも2つの施設が認定されております。なお観光施設は宿泊施設、飲食店、観光案内所、博物館が対象となっており、本市でもさらなる認定に向け検討していきたいと考えております。また心のバリアフリー認定制度と直接的には関係いたしませんが、壱岐市観光連盟では各港での車椅子の貸し出し事業や壱岐市の観光ホームページ、壱岐観光ナビにて市内観光地のスロープや多目的トイレ、車椅子優先駐車場の設置状況など観光地のバリアフリーの状況を掲載し情報発信に努めております。次に5つ目のイベント継続のための事後評価と今後の改善に向けた取り組みについてですが、市ではイベントを含むすべての事業は原則的に市の総合計画に基づいており、政策企画課において政策評価を受けております。具体的にはそれぞれの事業ごとに成果指標や活動指標を定め、進捗状況について評価が実施されているところです。またその他に、例えば壱岐ウルトラマラソン、ツールド壱岐の島、新春マラソン等の大きなイベントにつきましては実行委員会を設けておりまして、その中で委員の皆様に反省点等をご検討いただいているところです。今後は各イベントとも参加者の目線に立ち、反省点を次回の改善点と捉え直しつつ、さらなる集客数の獲得に向けて取り組んでいきたいと思います。以上でございます。
以上、
竹原議員。
はい、5点お答えいただきました。まず1点目です。前回の計画ともうほぼ変わらないということで、細かいところは今の策定中でしょうか、観光振興計画の方で、委員さんとともに今個別では対応しているということのお答えだったと思います。やはりこうアンケート結果でなかなか市民満足度が低い、しかし重要だ、これは本当になかなかですね、やっぱり満足度はじゃあどうやったら上げられるのかっていうところを、本来やっぱりこう5年間やっぱできてなかったっていうところはすごくこれからのですね、本当にこれは観光課だけでは無理だと思います。本当に市民も一緒になってこう壱岐の島の観光をじゃあどうしたいのかっていうのを、やっぱりそれこそもう市長が言われます対話会などを通してですね、本当にいろんなアイデアをやっぱりもっともっと市民とともに考える場を作っていただきたいなというのがすごく感じております。役所の中でだけ作ってもこれはなかなか達成もできませんし、満足度も上がらないのではないでしょうか。はい、やはり当事者も入れたですね、本当にこれは逆に、市民というだけではなく、また観光客の目線もすごく大事です。で、今回この他のも入れたときにですね、なぜこれを聞いたかというのが、情報発信のところで答弁にはありませんでしたが、観光パンフレットの件ですね、これがなかなか年度末になるともうほとんどなくなっておりました。前年度もで今年度も私も同窓会で200名近く来られる方があったので、本来持って行きたかったんですけれど、やっぱりそういうわけにもいかないので、ちょっとだけ持って行って、壱岐のパンフレットとふるさと納税のチラシとですね、やはりこうそういう場に本当に一人一人がそういうことをするってもうすごく大事なのかなっていう思っております。で、この今情報発信いろんなメディアを使いながらやられてますけれども、最終的にはやっぱり人がその相手に手渡すっていうのが一番、そしてその良さをその方の口で、壱岐温泉があるんだよとかね、本当に星空きれいですよとか、やっぱりそういう声を一緒に届けるのが必要かなと感じております。いろんな綺麗なメディアですね、広告とありますけれども、やっぱりそこには人が入っておりません。やっぱり壱岐に住む人、壱岐出身の人、そういう人が壱岐の良さを伝えてこそ伝わるのかなって思っておりますので、ぜひこれは観光パンフレット、なかなか予算がっていうことで数も限られているようですが、ぜひここは 必要なと思います。で、特に若い方ではなく、やっぱり観光、お金があって時間がある方にはやっぱりこの観光パンフレットだと私は思いますので、そういうのには予算をつけていただいて、やっていただきたいということです。で、ですね、あと、3点目のバリアフリートイレについても、やはりこれは、実際に観光に来た方が、の声です。和式のトイレを簡易の洋式便座を置いてあったそうです。で、もう本当に何ですかね、壁がすぐ目の前に来て、もうなかなかトイレがゆっくりできなくて困ったっていう声を駅のお店の方にそれを伝えて帰られたそうですね。なので、ちょっとその場所はすいません、場所は特定はできませんけれども、やっぱり観光客がそうやって使ってそういう声があるっていうのはやっぱり大変マイナスですので、ぜひぜひ改善していただきたいと思います。で、先ほどでは、観光施設の45施設ということでしたが、トイレは他にも建設課、農林水産課、教育委員会の管轄のトイレがございますが、これを、一元化してきちんとした、管理をする部署が私は必要じゃないかと、管理というかですね、もう本当にそれがあってこそここは足りないですよとかやっぱ言えると思うんですね。今は各部署4つの部署ですかねがされておりますので、ぜひそういう一元化の必要性があると思います。またそれをマップ化するとかですね、ぜひ検討いただきたいんですが、よかったらそういう考えはありますでしょうか。
平田総務部長。
竹原議員のご質問にお答えをいたします。今言われるように公衆トイレが所管が分かれておるということで、今現在ですね、内部で一本化ができないかということで情報をですね集めております。で、その情報が集まってですね、活用等々も考慮いたしますけれども、できれば窓口といいますか所管を一本化して管理をしていきたいということで今現在進めているところでございます。以上でございます。
竹原議員。
はい、やっとそういう動きが見えてきているところで安心いたしました。ぜひそこで統一されて、ですね、マップ的なのもできたらすごくいいのかなと感じておりますので、ご検討ください。はい、で4点目が心のバリアフリー認定制度。まだまだ長崎県は27箇所で、そのうち域は2箇所ということでした。これはそう難しくはない、クリアするのにはですね、ですのでやっぱりそういう意識が大事かなと思います。研修もその年間受けるとかですね、これで宿泊施設だけではなく飲食店、また観光案内所、博物館もございますので、ぜひ域ではもう100% 近い、ね、施設がやってるんですよって、もうすごく売りになると思います。ぜひそういうことは域市の方からぜひ言っていただいて、観光連盟とも連携しながらですね、ウェブサイトは観光連盟の方で載せればいいと思いますので、そういう連携はできると思います。ぜひそういうことを、そういう動きは今から考えていかれるということでよかったでしょうか。再度お願いいたします。
塚本企画振興部長。
はい、竹原議員の再度のご質問にお答えをいたしたいと思います。非常に大切なところであると思いますので、積極的にですね、進めていきたいと思っております。以上でございます。
竹原議員。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。一つすいません、前に戻ります。バリアフリートイレの件で一つ ご確認です。今オストメイト用のトイレが、私が見た時には1箇所しか見てないんですけれども、これが、今、閉園の状態をされております不時の丘のところにあるのがオストメイト用の、設備を備えている、みんなのトイレと言われるところですが、他にもこのオストメイトのを備えたトイレがあったでしょうか。ご確認です。
塚本企画振興部長。
竹原議員のオストメイトの、ある施設のところでございますけれども、現在把握をしておりませんので、お調べをしたいと思います。
竹原議員、
はい、ぜひですね、今こういう利用される方が増えております。私も先日不動機の丘の方に現場を見たときに、オストメイトの設備を備えていますという看板も、薄くなった看板がございました。でやっぱり観光で来られる方、また行きでも利用される方も いると思いますので、やっぱりこういうところも大事にしているというところが、やっぱり行きの島の良さになるようにぜひご検討ください。で5点目です。今答弁にありましたように、やはりこう参加者の声ですね、すごく大事です。あとボランティアスタッフの声もぜひ取り入れていただきたいと思います。私が以前ウルトラマラソンと、新春マラ、ウルトラマラソンと、サイクルの方に、ボランティアスタッフしましたが、なかなかその、声を届ける場がありませんでした。実際、実行委員会は上の方だけしか会がないんですから、やっぱり本当に現場ですごく動いていらっしゃる方こそ、いろんな問題点も改善点も分かっていらっしゃいますので、そういう参加者プラス、ボランティアのボランティアスタッフの声も一緒に取り入れて、改善に向けてやっていただきたいと思います。はい、そうすることで、あとですね、イベントが本当に見ておりまして、コロナが終わった後に本当にもうイベントが目白押しで、担当課が本当に大変な思いをされているように感じました。やはり以前はイベント振興会とかですね、受け入れ協議会とか観光連盟の前にはいろんな団体がございました。そういうのが今ない状態で、観光連盟と観光課っていうことで、かなり観光課の職員さんに負担がかかっているのかなと思います。イベントの、この本に継続するかも含めて、また民間にやってもらってもいいんじゃないかとか、いろんなやり方があると思います。ぜひ疲弊しないように、まさしく壱岐市の観光課は観光行政を司る場としてイベント屋ではないということで、ぜひそこは強く言って、この2番目の質問を終わりたいと思います。で3番目です、自治基本条例に基づく自治体運営についてです。令和6年4月より壱岐市自治基本条例が改正され施行されています。住民自治の発展と住民の地域福祉の向上を図る行政の役割が明確にあったと認識しております。そこで次の3点について伺います。1点目です。壱岐市自治基本条例見直しと改正を踏まえた全庁的、執会的な職員、これは新三役、また監査委員等特別職も含む、職員の研修の実績についてお尋ねいたします。2点目です。壱岐市政策市民参加制度、通称パブリックコメントの実施要項の手順によ よるパブリックコメント制度の運用を実現するために、必要なことをどういうふうに認識されておりますか、ご確認でお尋ねいたします。で最後3点目です。壱岐市自治基本条例第13条の総合計画及び各行政分野別における基本計画の定義とその認識について伺います。
塚本企画振興部長。
3番竹原議員のご質問にお答えいたします。まず自治基本条例の見直しと改正を踏まえた研修の実績についてですが、令和5年度に行った見直し改正結果を踏まえた全庁的な研修を壱岐市自治基本条例審議会の会長を務めていただきました山口先生を講師にお招きし、今年度中に実施することとしております。昨年度の改正を契機として、まずは自治基本条例の周知等を行ってまいりたいと考えております。次にパブリックコメント制度の効果的な運用についてですが、本制度は市民の政策に対する意見提出の機会として制度化している市民参画方法の一つの手段であります。より市民参画を進めるためにも、多くの方に認知されるよう分かりやすさ、目につきやすさを意識した工夫や 周知方法の改善などを行っていく必要があると考えております。また職員の制度への理解と意識改革についても併せて行っていく必要があると考えております。続きまして、壱岐市自治基本条例第13条の総合計画及び各行政分野別における基本計画の定義とその認識についてですが、総合計画は総合的かつ計画的な市政運営を行っていくための最上位計画であると定義しており、各行政分野別における基本計画については総合計画との整合性を図りながら各行政分野で取り組む施策についてその基本となる計画を策定するものと定義しております。以上でございます。
以上、
竹原議員。
はい、自治基本条例の、職員研修が今年度中に、行われるということを聞いて安心いたしました。まずは、職員の方々に、しっかりとその内容等をですね、把握していただきながら、それを次は市民へ伝えていただきたい。また、市民も一緒にそういう研修もですね、もし、先生が長崎大学から来られますから、職員向けと、市民向けとかですね、もしできればそういう形でもありがたいのかなと思っております。実際この条例が、自治公民館や町づくり協議会など本当に住民自治が本当に自主的主体的になされないと、壱岐市のこれからの持続可能性は低くなると考えております。職員の研修を終わられた後、地域担当職員もおられますし、本当に地域住民への周知広報をぜひお願いいたします。2点目です。パブリックコメントの、実施ですね、現在ホームページには実施予定の計画の一覧表がございます。はい、でそれとは別に、結果は個別担当課が個別にこう結果を載せてございました。それを見ますと、パブリックコメントの実施要項にはですね、やはり、一覧表の作成等というところが第9条にございました。やっぱりホームページに、案件の一覧表を作成し、それをホームページに掲載し、常時市民等に情報提供するものとするとございます。で今一覧表になっておりますのは予定のみで、結果はそれぞれで一覧表ではないんですね。ぜひこれは一覧表に結果もしていただきたいと考えております。長崎県のホームページではきちんとそれが一覧表になっておりまして、すごく見やすく提出者が何名とかですね、案件のがそれについて何件とか、またその横に、意見は別に飛んでですね、その意見の内容、またそれにどう対応したかっていうのは、そこが可能作成しているところに飛ぶようなシステムになっておりました。その今の壱岐市の場合だと、それぞれ全部開けないと何人が書いた出したのかな、それで何件あったのかなとか、ちょっと見づらくですね、やっぱり一覧表にするっていうふうに実施要項にもなっておりますので、見やすいようにやっぱり一覧表を作っていただいて、こういうのがあったなと、後からでも見えるような形でですね、していただきたいと思います。でそれをするのが、これは一元化、この管理の一元化は総務課ではないかと思いますが、今後そういうふうに実施される予定はございますでしょうか。
塚本企画振興部長。
竹原議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。ちょっと見づらいというところだと思いますので、県のですね、ホームページと参考にしながらですね、検討させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
竹原委員。
はい、ぜひですね、見やすく、市民がそれを分かりやすくですね、ホームページに掲載していただきたいと思います。またパブリックコメントの、個別の意見とか内容とかですね、やっぱりかなり詳しく書かれておりまして、それに対して壱岐市としては、担当課が対応していらっしゃるのか、いやそれとも壱岐市全体、例えば、市の 企画総合調整会議とかございましたけども、そちらの方で検討されて、その結果を反映されてあるのか、その、はい、確認をお願いいたし、確認したいと思いますので、今どのような状況でこの、パブリックコメントを施策案の方に反映させておられるのでしょうか。
塚本企画振興部長、
はい、竹原議員のご質問にお答えをいたします。総合計画につきましては企画総合調整会議等ございますので、その中で、検討しております。それから個別の計画につきましては、それぞれの担当課、策定委員会等もあると思いますので、そちらの方で、検討した上でですね、所管の方で、検討していると認識しております。以上でございます。
議長、
竹原議員。
はい、今まさに総合計画については、その市全体としてですね、このことですので、企画総合調整会議があったということで、他の案件の分は審議会等でということでよかったでしょうかね。もうちょっとすいません、一応パブコメの後の審議会がございまして、ほとんどの場合その審議会当日に市長へ答申がなされております。なので、審議員さんは、その日に、その日とかですね、こう議論をしたパブコミを見て、そのやり取りをして、その、修正が一部あるかもしれませんけど、その日にもう市長へ答申されているところで、本当に大幅な改正とかない場合が多かったということで、その日に答申をなされているのかもしれませんが、十分な時間をかけた審議の、期間が必要なのかなとちょっと考えました。また実施要項におきましては、パブリックコメントは1回ではなく複数回実施することも妨げないというふうに書いてありますので、ぜひそのあたりも案件によってはですね、ご検討いただきたいという思いがございまして質問いたします。
塚本企画振興部長。
竹原議員のご質問にお答えをいたします。パブリックコメントをした後に、例えば審議会を開いて、その日に答申をするというところは特段意見がなかったというふうに、感じております。意見があってですね、大幅な修正をする場合はおそらく日にちを変えて、答申となると考えておりますので、一応そのような認識でおります。以上でございます。
はい、議長。
竹原議員。
はい、だいたいこう期日がかなり迫った形でのパブリックコメント、そして答申、そして議会の状態とかですね、やっぱり今まで見ておりますとかなりこうタイトな感じでされているところが多かったんですが、本来余裕を持ってパブリックコメントが必要であれば複数回もできるということですので、今後検討していただきたいと思います。で、最後3点目です。この自治基本条例の第13条ですね、総合計画についてですが、この見直しの時に委員の方からやはり出ていた意見が4つございました。市民に興味を持ってもらえるような取り組みが必要ではないか。2点目が市民の受け取る側の格差、デジタル格差などの対策が必要ではないか。また、3点目が、いきなり分厚い総合計画を見せられても市民の皆様は、どこを見ていいのかわからない。で、最後、プロセスを丁寧に見せていくことが大事というふうに、委員の皆さんが当時ですね、こういう見直しが必要ですということで意見をされておりました。総合計画についてですね。ですので、やはりこの、こういうところが足りてなかったということでしょうから、やはり今度、計画が策定されました折には、ぜひともこうですね、市民への周知広報が、もっともっとこう、広く深くといいますかね、やっていただきたいと思います。改正されたのが、条例改正の版は、各ご配布でこれが配られておりました。でですね、以前、QR コード等もついてますので、本当に見たい方は見てできるんでしょうけれども、 これに近いものが総合計画もまた作られるのではないかと思います。ぜひ実際には、総合計画もこう町づくり、自治の町づくりを具現化するためというふうにための計画と、羅針盤ということですね、表現されておりましたが、これを実際の市民にはやはりこう具体的なところが問題になってきております。やはりそこを伝えて、市民とのこう対話の中でそれが本当に必要なのか、それでいいのか、これが必要じゃないかとか、やっぱそこら辺がまだまだ息子は足りないのかなと考えております。先日11月に、初めて政務活動費を使いまして県内女性議員研修会で、長代、時津の、方に集まって、研修いたしました。そこで、長代町長さんのお話を聞いたんですが、今、4期目13年でもう自分は当初から地区別の懇談会をやっておりますと、今200回を超えましたというふうに、でそこから出た意見を町民との対話から政策としていくつも作り上げておりますと、そこでやはり町民の声をその場で拾って、それをまた、執行部の方やですね、議会とも見ながら作っていって、それが政策となっているんですというお話をいただきました。やはり本当にそういう場が息はもっともっと必要ではないかと考えます。昨日もですかね、市民より要望の声が届いていませんというふうにご答弁があったと思います。やはりそうではなく、本来、私たち議員もです、議会もです、市もです、本当に市民の方に出向いて市民の声を聞く場っていうのをもっともっと作らないといけないなと私自身思っております。で、先日市長が市政報告会をスタートされたというふうにちょっと勝手の頼りで聞きました。ぜひこれを市政報告会というよりもやっぱりこう地区別懇談会とかいう形でですね、していただければ、市民の声がより拾えて、この総合計画の個別、計画等にも反映できるのではないかと思います。そのあたり市長のお考えをぜひお聞かせください。
篠原市長。
竹原議員のご質問にお答えさせていただきます。議員おっしゃる通り、聞く場ですね、行政としてはまずは聞く場を作っていくというふうなのが重要だというふうに思っております。そして、総合計画等ですね、市の方針また計画等についても知ってもらう場、それイコールになると思いますけども、これが必要だと思っておりますので、そういった場につきましてはさまざまな機会を加えて、増やしていきたいなというふうに思っております。また先ほども出ましたけども、対話会等ですね、あえて、その所属を分けるとか年齢を分けるというよりも、さまざまな方が来ていただく、それもそれで、行政と市民の皆さんが1対1ではなくて、またその違う市民の皆さんの意見を聞く場であったりとか、そういうよりこう広がりのある場をですね、増やしていきたいというふうに思っております。で、総合計画のところにつきましては、簡易版の方を作って今確保配布すると。でもう一つ、格差、情報格差というところで、デジタルもそうなんですけども、もっと分かりやすい言葉で、小学生であったりとか、中学生には今回簡易版は分かるかなと思っているところではあるんですけども、またそういうこうより優しい言葉で作る簡易版についても検討していきたいというふうに思っております。以上でございます。
以上、
竹原議員。
はい、これからですね、壱岐市をのリーダーとして前へ進めて一緒に前へということで力強い答えをいただきました。ぜひその時にやはり子どもたちに分かるようにということは、やっぱり子どもにの声を聞いていただきたいと思います。そういう場を作って確認しながら作成して、そこの作成の場に子どもが関わることで、より壱岐市の姿勢にも関心を持って、より良い壱岐市ができるのかなと感じております。ぜひそのようにお願いいたします。これで一般質問終わります。